はい、スタジオスモーキーのカルロスです。本日は9月11日配信になります。第151回目ですね。で、前回のスモッチョの、報告で第150回の節目を迎えまして、で我々スタジオスモーキーもですね、若干ちょっとこうマイナーチェンジをですね、今していきたいなというふうに考えてまして、まあ、ついては、まあ、今ここにいるスモーキーズ東京メンバーの精鋭たちがずらっといますけどもですね、この方たちにちょっとコーナーをですね、まあ、担当してもらいたいなというふうに実は考えています。で、前々からこんな話をしてたんですけど、まあ、具体的にどういう話をしましょうかっていう感じなんですよね。これからその企画内容を、まあ、お話をしていければいいかなというふうに思っています。まず一発目、我々のですね、この一番のある意味旅人と言ってもいいですよね。
あ、僕ですか。
もう僕ですよ、はい、僕ですよ、はい、あのアシュさん、
アシュです、
はいはい、でアシュさんはもうあの風俗冒険家っていう意味でね、活躍をしてもらってますけども、はいはい、一応アシュさんのコーナーとして、
否定はしませんよ。世界の風俗ですか。
いやいやいや、このコーナーに関しては、はい、エロ抜きで、
エロ抜きで、
はい、
ガチで、
ガチで、で、はい、アシュさんがおすすめです。一応ね、我々の番組のコンセプトとしては。はい、やっぱりそのビギナーさんをですね、やっぱりその世界に誘いたいと、もっと言えばその行ったことない人も、はい、まあ、たくさんいらっしゃいますんで、まあ、そういった方たちを、まあ、めくるめくときめきの世界にですね。
どっちなのかって、ね、
いやいや、あのエロ抜きで
つまんないと思いますけ
ど大丈夫です。
だいぶ今聞いてる方がっかりされて、
いや、まあ、その需要があればそこからちょいちょいエロを入れていけばいいので、
やっぱり、
はい、初心者向けのエロということでね、はいはい、まあ、なので、まあ、あのね、あの前回もお話ししましたけど、アッシュさんというのはね、我々のメンバーの中でその一番そのいろんなところに行ってますし、少なくとも渡航距離で言えばナンバーワンなんで、はあ、でアッシュさんがこれまでやってきたそのいわゆる冒険ですよね、
はい、
はい、いろんなところ行って、まあ、今もね、実はちょっとあるところに行かれてて、体調ボロボロで今昨日ですか、帰ってきたの、
はい、
ですよね、はい、えらい目に遭って帰ってきた、今体調ボロボロなんですけど、まあ、その体調の悪さに鞭打ってですね、
はい、
まあ、ちょっとそんな話を今してもらいたいなという感じで、まず冒険先としていろいろこれまで行かれてますけど、まあ、どうですか、ビギナーさんに向けてどういうところが
一番は、やっぱりタイが一番の
楽しい
ところ
です
よね、はいはいはい、もうビザもいらないし、
そうですよね、
まあ、ちょっと別の話で話すんですけど、今回ビザ取るようなところに行ってから来たんですけど、はい、ビザが必要な国っていうのは、自分でやっぱ振り返ってみて思ったんですけど、それなりにきな臭いんですよ、単純に。
まあロシアもそうですよね。
あの日本のパスポートって結構その、はい、いろんな国に結構行ける、はい、その、はい、そういうグループの中では結構上位にある、はい、100何カ国ぐらいっていうじゃないですか、
はい、ある意味
な
んか世界最強じゃないですか、日本のパスポート
の部類にあると思うんですよね、すね、北欧とかあと韓国とか、はい、あとアメリカと並んでっていうことだと思うんです。ただそれでもビザ取らないといけない国っていうのが当然あって、それってどういうところだったのかなって自分でやっぱこう、まあ振り返ってみるとですね、やっぱきな臭いんですよ、
基本
的に。そんなところはもう全然お勧めできないので、
それはもう次の段階にして
るね。緩いところで言うとタイだと思うんです。ただタイはそのバックパックとかその冒険じゃない旅行でも全然普通に行けるじゃないですか、もうグアムハワイと同じだと思うので、だとすればそこからやっぱちょっと移動してもらいたい。
なるほど。それは田舎の方に行きなさいと。
そうですね。
バンコクじゃなくてということですね。
で、行った先にもそのやっぱり橋があるんだよ、あるし、はいはい、海岸には必ず何かが目的地がないといけないじゃないですか。
なるほどな。
っていうことで言うとですね、はいはい、一番これ本当にあのバックパックのゴールデンルートなんだと思うんですよ、はい、もうみんなこれを多分指すと思うんですよね。ほうほう、初心者だったらこれやるっていうのは、はいはい、多分タイのバンコクから陸路で、はい、カンボジアのシェムリアップ
に。なるほどなるほど。
これが一番のゴールデンルートで、まず簡単だと思う。
初心者がやっぱ行くべきルートであると。
そうです
ね。まあ次の回になるかどうか分かりませんけど、はい、まあこうやって一応ね、あの我々東京のスモーキーで5人いますんで、毎週毎週各人で1人1コーナーをまあやっていただこう、要するに5週に1回担当が回ってくると思っていただいて結構なんですけど、はい、まあその一発目ということで、今お話されたタイからカンボジアへのまあ一つのまあ冒険ルートですね、はい、この話を、まあ、翌週か翌週か分かりませんけども、ちょっとやっていただくというような感じで。
分かりました、
はい、よろしくお願いいたします、はい、で次に総合さん、
はい、あどうも総合です、
はい、 まあ、総合さんといえば、まあ、エロ男爵。
そうですか。
はい。
いつの間に
か。いやいや、例のあの、バンコク事件。あの、オブセッション事件以来ですね。はい、まあ、とはいうものの、うん、まあ、総合さんといえば、やっぱりね、あの、川吉で。
そうですね。はい、車大好きですね。
はい、名を馳せてまして。で、まあ、我々の世代ってね、
はい、
その、車って結構いろんな魅力的な、
うん、
車は結構あって、まあ、はい、僕も覚えてるんですけど、子供の頃ってスーパーカーブームみたいなね、
はい、あね、
あのランボルギーニだの、
はい、
マセラッティだの
みたいなね、はい、とかありました
ね、ありましたでしょうね、はい、でもそういうなんか世界のね、その名車っていうものを、うん、今一度ちょっとこう掘り起こしていきたいなっていう感じがしまして、で、まあ、我々外交に行きますとね、そのまあ、先進国の一つの証明じゃないですか、
うん、
自国のブランドの車を持ってるっていうのは、はいはいはい、でそういうものを外国に旅行行った時に見るのって結構楽しみでもあるので、うんうん、まあ、そういったそのこういう車がね、
はい、
世界の名所としてあるよみたいな、そういうバックグラウンド等々も含めて、うん、なんかこう総合さんに、まあ、紹介いただければ、
あ、そういうのもいいかと思うんですけども、
はい、
逆にまあ、
はい、
国産車、
あ、それもいいですね、
まあ、例えば、まあ、
はい、
ね、リスナー層がちょっとおいくつぐらいの方々か、はい
は
い
は
い、
割と我々の番組の、ね、リスナー層も、
はい、
リスナー層は結構高い、
あ、そうなんですね、
ですね、データが30歳以上ぐらいが中心だと思います。
というと、だから例えばじゃあ80年代から90年代ぐらい、はい、まあ、結構その時、ね、うん、やっぱ車業界もすごい発生されてまして、
ね、
はいはい、やっぱいわゆるナンパ車であったりとか、そういうのもいろいろあったと思うんですよ、
スープラとか、
あ、あ、まあ、
ソアラとか、
まあ、ソアラとかスープラもそうですけど、
シルビアとかね、
そう、シルビア、はい、まあ、マーク2とか
ありましたね、
いろいろあったかと思うんですけど、はい、まあ、そういったのも含めて、
はい、
かつそういった車に対してのその、
うん、
まあ、いろいろ皆さん当時いじられてたかと思うんですよね、
はいはいはい、
まあ、車高としてホイールがいてオーディオをつけたりとか、
そうですね、
はい、まあ、そういった話も含めて、はい、ちょっと今後
そうですね、ちょっと刺激していただ
いて話できればなとはちょっと思ってますので、
まあ、それこそもう総合さんのもうこれメインストリーム
ずっとそういったのが歩んできたんで、
やってますもんね、
はい、
まあ、世代的に僕もね、
はい、
あのそういうのはすごく好きなんで、
あ、
まあ、どっちかというと僕は四駆系が好きで、あのいわゆる昔のモンスターなんですね、
はいはいはいはい、は
しごをつけないと登れないような、
あ、わかります、
すごいわかります、好きだったりもしたりしたんですけども、まあ、ちょっとね、はい、あのそういうの含めてちょっと総合さんの方に、はい、まあ、車関係で、
はい
はい、ちょっとやっていただければありがたい、
あ、ぜひぜひよろしくお願いいたします。
そしてですね、まあ、スモーキーで最年少のチャンピー、
はい、チャン IP です。
これチャンピーといえばもうスモーキーで切ってのバクトなんですけど、
そうなんです
そう
そうなんです、
いやいや、よく言うぜで、ちょっとね、チャンピーには重要ミッションなんですよ、
はい、
あの、まあ、ワールドカジノレポートという形で、
お、
はい、世界のですね、そのカジノの様子をですね、
はい、
ちょっとこうレポートをしてもらえば嬉しいなと。
なるほど、
はい、
で、ぶっちゃけ僕の経験だけじゃ乏しいので、はい、
あの強力なサポーターがいますから、はい、
やっぱ飲む、買う、打つの、
はい、
不道徳の三大定義が
もう不道徳ではこの方です、
といえばこの方にアドバイザーをお願いしたいと思います、
感じます、あのギャンブルの人に感じます、
いや、もうこの方しかいない、
もうカジノのことであれば
何でもござれて、
国内でも負けました国外でも負けましたし、
国内はある意味イリーガル、
イリーガルです、
ですよね、
はい、はい、ここはなんていうんですか、はい、池とは言えないんですけど、
あえてだからあの世界 の, あの
世界の
ということで、
はいはいはい、
世界の鉄火場ということで、
まあ、あのなんていうんですか、
はい、
あの公開上では OK ってやつじゃないですか、常に旅では、
はい、
日本人のディーラーさんがやってるところもあるんですけ ど,
なるほど、
その対策と傾向を
なるほどいかに 勝つかという、
いかに勝つか、はい、ちなみに僕は負けてますけど
なんで僕の経験したあのギャンブルにコメントいただいたり、
はい、
これから興味あるところのアドバイスをもらったり、はい、そういうコーナーにできたら面白いな、
例えばチャンピーが今度の旅でこういうカジノに行くよと、
はい、
でそういう話をした時に幹事さんから、はい、そのカジノはこうやって攻めなさいとか、
うん、そうです
ね、そういうアドバイスですよね、
はい、あとはそのこういう噂を聞いたんですけど、はい、実際どうなんですか、
あ、そうですね、
そういうの
もう肌で、
はい、
実証済みの
こと、お任せてく
ださいさすが不道徳の帝王ちょっとまあそういう感じで、まあ、チャンピーと、まあ、幹事さんをちょっとアドバイザーに、
はい、
ちょっとまあワールドカジノレポート世界の鉄火場からっていうことで、
僕はあの 運営側の、はい、僕絡んだことあります
それ、あのね、誰もやったことない運営、要するに堂元でしょそのね、堂元の
要は、だから何言いてるかっていうと、はい、堂元が何を考えて、
はい、
何を考えて運営してるかっていうのをしたら、はい、あの、なんていうんですか、カジノを深いレベルで楽しんでほしい。
それは勝つために必要なことです、
ね、勝つため、いや、勝つか負けるか置いといて、
置いといて、
カジノっていうのは
楽しむためにですか。
楽しむため、喜怒哀楽が数分で訪れるので、みんなハマってしまうんですよ。
深いですね。
なのでそれを表面で赤か黒かじゃなくて、もっと深いレベルで。
そんな話は、あの大王製紙のあの若大なんて気持
ちじゃなかったんで、ちょっと刑務所行って
る、解ける前にね、はい、まあそんな感じでちょっとお二人にはそういうちょっと危ない話になりますけども、まあ、話を聞かせていただければありがたいかなと思ってます、はい、そしてこんちゃん、
こんきたかです。
あのこんちゃんといえばやっぱりあの台湾、
すいません限定されてるので申し訳ないんですが、
いやいや、
台湾ネタをやらせていただこうかな。
実はですね、
はいはい、
あのスモーキーの、
はい、
まあ、ウェブサイト、
はい、
まあ、シーサーとあとあのスモーキー .com があるんですけど、
はいはい、
があるんですけど、はい、これのね検索キーワードで一番多いのは台湾なんですよ。
やっぱりね、
台湾絡みなんですよ。
あの台湾と、
はい、
まあその訪日する台湾人数、
はいはい、
あと訪台する、
はい、
日本人数、これ確か520万人いるって言われてるんで、
おー、なるほど、
まあ、非常にこう狭い地域の交流、はい、ではあるんですけども、はいはい、多分まあパイ的にはあるのかな、はい、
結構ある、
まあ、そういったところでちょっとあの真面目な時代になってしまうかもしれませんが、はい、あの台湾の話をちょっと、
いやいや、これぜひねお願いしたいんです、はい、だってこんちゃんの台湾への渡航回数っていうともう、
はい、
両手両足じゃもう聞かないじゃないですか。
聞かないですね。
で、まあね、また直近でもね、
はい、
こんちゃんさん、
ありますね、
そうはね、僕も参加させていただきますけども、
はい、
でちょっとね、特にあの我々の一つの課題として、
はい、
女性リスナーをなんとか
獲得したい
よ と少ないじゃないですか、
はい、
で台湾って言うと女性がね、
そうですね、
まあ、2、3人でこうパンと行きやすい、
半数以上日本人とすれ違うと、
ね、
やっぱ女性です
ね、なりますもんね、
はい、
でよく言いますよね、日本人の女性は台湾人の男性とものすごく相性がいいですよと、
はいはいはい、この方なんですよ、僕も
ですよね、
あの昔彼女を台湾人に取られたこと、
あ、マジっすか、
はい、結構ね、知り合いだけでも何人か台湾人の男性と結婚してる女性がいます。
でちょっとこのコンちゃんのですね台湾話を聞いて、まだ行ったことないよという女性がいればですね、
ぜひ1回
目の1回行っていただいてですね、はい、まあこととしてのうちはジョインしてもいいわけですよね。
もう夜
コンちゃんツアーで、
はい、
だってコンちゃんほら台湾ってなんか近所に買い物食うような感じで行くじゃないですか。
そうですね、はい、まあ大体大根とネギ下げて帰ってくるぐらいの感じですから
ですよね、はい、あとカモしかいない、カモがいればっていう、
はい、でそれはまさか女性リスナー
にな
るんですか。何を何を、
もう何を何を、でプラスですね、あの先ほど申し上げましたけど、一応我々の番組コンセプトってやっぱりビギナーを対象にしたいので、
はい、
ビギナーの渡航者のやっぱり向かう先っていうのはやっぱり台湾、
はい、
あとコンちゃんがよく行く韓国、
そうですね、
はい、これだと思うんですよ、
はい、
なのでコンちゃんには台湾と韓国のレポートを、まあ、やってってもらいたいなと。
了解しました、
はい、まああ
のまあ、海外旅行へのいざない
というところで、いざないですね、もう本当にこのバージンロード、バージンロードじゃねえや、海外渡航バージンをですね、
一番まずは、まずは安心の、は
い、安心の、そうそうそう、安心の台湾と、
はい、
でちょっとまあとっぽい韓国というような感じで、ちょっと話してもらえればありがたいかなと、
了解いたしました、
ありますね、
はい、
で次に、まあ、我々の一つ の、 あの番組の企画で、ブラブラ散歩というのがありまして、まあ、それ何かというと、主にマルキーがですね、セレクションしたそのエリアをみんなで散歩して、まあこう音源を取っていくという企画があるんですけど、なかなかね時間の問題もあって最近ちょっとできてないということもあったので、
はい、
ちょっとね、あのそれの、まあ、スタジオ収録版ということで、うん、マルキーズセレクションということで、マルキーのおすすめのですね飲食店だったり雑貨店だったりっていうのをちょっと紹介してもらおうじゃないかと。
了解しました。早速ネタはですね、はい、考えてます
んで、これもね、うん、あの女性リスナー獲得のための大きな、あなたは本当になんか、この間のスモッチョでもあれだったけど、本当にあのなんか美味しい思いするよね、パクンとなんか
何ですか、
女の子が来ては
何ですかそれ、
相席屋でもそうだったりさ、
ほ
んとね、なんでそうやってこうパクパク女性をこう、
そんな何言ってんですかなんかね、女性の皆様のイメージが下がるじゃないですか。
いやそんなことないですよそうね、マルキーにはやっぱりちょっとそういうね、ちょっとこじゃれたところに限らなくても全然いいので、
結構やっぱ我々しますから ね、アジアが好きなんで、はい、アジア料理とかその辺を中心に、うん、まあ、ご紹介できたらなって思っていて、あの旅の前とか、はい、あと終わった後でも、はい、思い出に浸ったりとか気分を高めたりってできたらいいななんて思ってるんですよ。
あの僕なんかもよくね、マルキーにいろんな店を教えてもらって、そこは絶対あのデートで絶対外れないこの人のおすすめの店というのは、やっぱり皆さんやっぱり喜んでくれるので、うん、もうこれ僕あの太鼓判を押しますよ、マルケティセルクスに数え出して、ね、
早速考えちゃいましたよ。
マジですか、
はい、いや
それちょっと後で、
はい、
聞かせていただこうということで、うん、まあ、ちょっとそんな感じで、まあ、5人の、ね、メンバーがいますね、東京在住で、で各々こういうちょっと担当を持っていただいて、うん、で毎週毎週交代でこう話をねしていっていただこうかなと、で一つのコーナーとして、まあ、やっていこうかなというふうに考えてますんで、で、まあ、もしリスナーさんの中で例えばマルキーにこの辺の店のことを教えてくれとか、倉庫さんにアンジュジャの車のことを教えてくれとか、うん、チャンピーにこうちょっとカジノの様子を教えてとか、コンちゃんに例えば台湾のどこの店がいいとか、あるいはアッシュさんに今度どこ行きたいんだけどいいとこないかとか、まあ、そんなね質問をどんどん、
逆にツッコミも歓迎
ですよね、ツッコミも大歓迎で、カンジュさんにあのお名は頂戴しないような形になるから、もちろんいろいろありますわね、いろいろありますわね、まあ、ちょっとそういう質問をね、あのどんどんいただければ非常にあの嬉しいなというふうに考えています。
総合さんのツッコミの大歓迎、
うまいねうまいねうまいね、
切れてます
ね、笑いね、
切れちゃいけないけどね
刺されじゃなくて、切れて
る、はい、で、我々スモーキーズの企画としてツアーをね、いろいろ開催してまして、まあ、実はもうこの音源を配信する前の、8月の末にはバンコクツアー番外編をですね、まあ、実施いたしまして、まあ、見事にカロス、私がですね打ち死にしてきたというような形なんですけども、まあ、次の実はツアーも決まってまして、コンちゃんが、
はいはい
はい、
10月の、
半ばぐらいですかね、台南台北ツアーをですね、はい、観光するというので、
はい、
まあ、僕はジョインさせていただこうかなと。
ありがとうございます。
またこれなかなか楽しみな。
もう南台湾カロスさん初めて。
僕初めてなんですから。うん、ちょっと台湾2回目ですから。そもそも1回目のコンちゃん連れてもらったんですけど。でこれも決定してます。
はい、
で11月には、11月の上旬ですかね。バンコクツアー。また、はい、また
また
また
年3回
年3回もうね LCC ダメよあれ、あんだけ安いの出しちゃうとねなんかもう我慢できなくなっちゃう。
そうですね、あのセールの情報があのタイおじさんから来ます
、ね、そうそうそう明日やね、明日やね、
明日来た、明日の何時から買いましょう
みんなで行こうやみたいな、あの人ね一回来てるとだいたい5回分ぐらい買っちゃうみたいな、うん、
すごいですね、
伊藤さん最高で、まあ一応11月の上旬に、バンコクツアー漫画編パート2という形で、まあ、デュエットの星さん、そうですね、まあ、私とあと、まあ、マルキーも、
うん、いきますよ、
参加で、アッシュさんも参加を今検討中と、
はい、いや何か宿題出ちゃいましてね、
出ましたね、はい、はい、で、これまだねあのお話はしてませんけども、ラジアというポッドキャストがありまして、そこであの、まあ、店長という風情でやってるミスティ君となりましたね、は
い、ド変態、
ド変態、はい、キャッツをですね、まあ、なんとか地獄の底まで落としてやりたいんですけど
、まあ、ラジア VS
あんまりね、あの体育会系と文化系のなんつう戦いにもならないんですけど、まあ、彼もなんかね、また参加と、まあ、あと何人か参加するということみたいな、結構大きなパーティーになるみたいですよ今回は。
毎回またタイは人が集まります、
集まります、行きやすいんで、今回 7,8 人ぐらいなんじゃないですか、下手したら。
確かエロ四輪車も行くって言ってて、
エロ四輪車、
エロ四輪
車、ああはい、
なにわのエロ四輪車、
そうそうそう、彼も来る。でこの11月の上旬に行った時に僕はちょっとあの大きな目的がありまして、 あの尊敬するですね、あのタニアのタズヤンにちょっと、
はい、世界の
世界のタズヤンに会いに行きたいと思ってて、
この男をわいせつに好き、
あの人最高でしょ、
面白いですね、
大好きなんですよあの人で、なんとかね今回あのタズヤンがやってるそのタニアでやってる F1 っていうあのオッパプがあるんですけども、まあそこにあの初日ちょっとあの潜入してタズヤンとちょっとご挨拶をできればいいかなと思ってるんですけどもね、まあこれが11月のツアーです。
ちなみに04忍者はそのオッパブはよく行ってるらしいです、
はい、あ、そうなんだ、じゃあ先駆者じゃないの、
そうなんです、なんであ
のエロガム先駆
者、そのエロ4人の前話を聞くと、はい、タニアに行ってオッパブに行く
マジで
タイにオッパブがあるのかみたいな、で
前が F1 なのかな、
でカルロスさんがそのタズヤンさんの話を、はいはい、すごい重なる部分があるんで、はい、あそこだ、
それね、レオさんに聞いたらやっぱりねタズヤンの店だった、でレオさんが「あれカロスさんも F1 行くんですか?」って言うから、いやいやだってせっかくタズヤンとね今度のこと取れたんで行きますよって言ったら、いやそれは意外やなって言ってますよ、
何が意外なのか全然分からない
あそうそう、だから今度レオさんもまた相変わらずのね安定の参加で、
あの人は月1ぐらいですか、タイ
ム年に6回ぐらい行くんですか住めばいいのにね。
どっちがどっちなんですか、
ね、いや分かんない分かんない、それはそ
っ
ぽり
帰ってるとか、
そうそうそうそうはい、これはまあ11月のツアーですね。で、あと12月の、上中旬かな、那覇ツアー、
おー、はい、この冬というか冬を迎える時期に、
そうですね、はい、観光するということで、これはもう前回あの僕がその夏の、まあ、8月ですね、はい、那覇に行った時にお会いしたリスナーさんのマサさんとケンさんとちょっとまた改めて時間を取っていただいて、この方2人とも非常に面白い方なんで、じっくり今回は話を聞ければいいかなと、うん、まあ、ちょっと音源をね、はい、まあ、取らせていただければいいかなという形で、まあ、うまくすればカンヌさんも上位にいただけるということで、はい、一応、まあ、考えてみたら10月、11月、12月とあのツアーがあの毎月確定しているという
旅行会社かってい
う旅行会社かで、まあ、9月、今月もですね、実はあのこれはまあ半分お仕事なんですけど、はい、あの上海行きが確定してまして、あの鬼奴どうしようかあの最近連絡うるさいんで、はい、まあ、どうでもいいんですけど、まあ、そんなことも実はありましてですね、まあ、一応こんないう感じであのツアーも確定はしてますんで、またねあのその土地土地でいろんなその音源撮ったり、最近ちょっとねあの動画をねあの撮って、まあ、それをまたあのいろんなスモッチを中心にちょっとね、皆さんにお見せするのも楽しいかなと思って、実はスモッチョ3で先日の8月末に行ったタイツアーの様子をちょっと動画を撮ってですね、はい、でなんとなんとそれをなりわにする星沢プロに編集を、緊急編集をプロの技で、でそれを見たデレッチョの一平君がデレッチョより力入ってるよみたいな
あれ大盛り上がりでしたね、
そうそうそうそう、あれめっちゃ面白くて、まあ、なかなかねあの素人編集僕なんかやるとそうなりますんで、ああいうクオリティ無理ですけど、まあ、あのスモッチョに来てくださったお客さん限定でそういうその映像をね、まあ、お見せしてもいいかなというふうに考えてます。ちょっとそんな感じでね、あの150回超えたあのスモーキー、ちょっと改めて内容をですねバージョンアップしてやっていきたいなと思いますし、で年末12月のまあ2週目の配信にはですね、もうこれで満3年3周年迎えることになりますんで、ただね、まだマルティが設定した2020年東京オリンピックまではあと4年もあるからね
はい、
はい、
おもてなし、
はい、単純計算するとかける4倍だからね、もうどうすんのよ、宣言しちゃったからさやんなきゃしょうがないっていう話だからまあまあね、まあ、そういうこともありますんで、まあ、できたらあのリスナーさんの方からあのこういうことやってちょうだいとか、あるいはさっきも申し上げましたけど、僕自身も含めてスモーキーの皆さんいろんなところに今出向いてますんで、はい、あのこういう地方にいるんで来てくださいとか、
はい、
もうぜひポンちゃんなんかね、はい、熊本月1ぐらい来
てい熊本いいです
よ、いやーいいですね
展示会の仕事ですか、
なんかさっき言ってたけど2時間攻められっぱなしだとか言ったけど、
もう顔む中学生ぐらいの時に向けたかと思ったらまた向けた
いわゆるあれですか、ズル向け、
ズル向けで
もう一からさらに向けだったぐらい、
まあちょっと熊本
やっぱりいいかなと、さすがの川上哲太郎の地元で古いけどね、うん、まあそうそう、だからあのぜひね、あのいろんなエリアにお住まいの方いらっしゃると思うんで、 あのお声掛けいただければ非常にありがたいなと思いますし、まあ変な話ですけど、例えば先日お会いしたリスナーさんで川ちゃんという方、はい、富山にお住まいなんですけど、実は一緒にプロレス 見に行ったんですけどね。
富山でですか？
いやいや、あの両国国技館で
富山のリスナーさんと両国国技館で、
富山のになぜか大阪府立とか両国にプロレス見に行くんですよ。で、あのたまたま別々にチケット買ってて、はい、で今日行くんですけどって話になって、いや僕も行きますよみたいな話になってて、で終わったら飯も食いましょうって言ってジョインしたんですよ。あのこの間の新日本プロレスの G1 クライマックス、
はいはい、
準決勝でなかなか面白い方で、はい、ね、富山に住んでるんで、まあ、ブリの美味しい季節、うんうんうん、ね、僕ブリ好きなんで、うん、まあ、でいいみたいな話になりますよね、やっぱり、うん、2月か行かなきゃいけない。
なかなかグルメ情報も出ないですけど、グルメ求めての旅も
そう
なんありですよね。
富山だとホタルイカとかも言う
あるでしょ、今だとほら北陸新幹線がありますから、
あ、そうですかね、
ポンと行っちゃえばいいんで、はい、まあ、そういうのもありなんで、まあ、
そう、
はい、これちょっとね、できたら全国各地からあのそういうリクエストがあれば、うん、ぜひ行ってみたい。福岡なんかもね、行ってみたいなと思ってるんですね。
いいですね、福岡は楽しいですね。
もう国内だったら一泊二日でいいわけですからね、うん、そんなリクエストもぜひお待ちしてますんで、まあ、これを機にね200回、300回と数増やしていければいいかなと思いますんで、そのためにはぜひリスナーさんからのリアクションがあると我々としては非常に励みにもなりますし、ネタの広がりがまた増えますんでね、はい、そういった形でご協力いただければ非常にありがたいなと。でその延長線上で、スタジオスモーキーの LINE グループってやってますんで、詳しいところはウェブサイト見ていただいたら分かると思いますんでね、その辺の、登録のお申し込みなんかもお待ちしております。はい、では今回は、150回を超えて151回目の配信で、今我々が考えている企画の内容をですね、あえて番組という形で皆様に、お届けをいたしました。ありがとうございました。今回はここまで。次回の配信をお楽しみに。